皆さん新年明けましておめでとうございます。いよいよ剣道100周年に向けてこの1年がスタートしました。皆さんと一緒に力を合わせてこの剣道100周年を迎え、そして100周年を迎えた教会を支える信者であると、そういう誇りを持ってこれからの日々を過ごしていきたいと思います。上りも用意させてもらいまして、少しずつ心をこう一つに束ねて歩いていけたらいいなと思っています。ミサが始まる前にも初っ端からですね、堪忍袋の方が切れそうになりまして、お兄ちゃんをちょっと連れてこいと言ったんですね。自社をしているお兄ちゃんを連れてこいと。そしたら、祭壇をまっすぐ降りていっていいんですかって言うわけですね。で、降りていっていいと。で、このまま自社服を着たまま降りていっていいんですかってまた聞きに来たんですよ。この野郎と思ってですね、と思ったんですけど、いかんいかんと、こういうことではね、100周年をこう無事に迎えられんと思って、穏やかに応対をしました。まあ年を取ってってほどでもないでしょうけど、あんまり怒るとですね、血圧が上がるので、もう昔のようにはいかないです。夜中のミサにも参加された方もいらっしゃるでしょう。同じ説教を2度も聞いてですね、おめでとうございます。それから初日の出も2回拝んだ人もいると思うのでおめでとうございます。今日神の母聖マリアの守るべき大祝日をこの2018年の初めとして祝っています。マリアは毎年私たちに模範を示してくださる方です。福音朗読と福音書でマリアが登場する他の場所にも触れながら、今年一年の大枠を探っていきたいと思います。私の本棚にたまにしか出番のない書物があります。普段は置いてあるだけですが、考えていることを確かめたいなという時に必要な書物です。いろんな中でその中の一冊は四福音書体感表という本です。英語ではシノプシスという種類の本です。日本語の翻訳のやつは2万円もしました。簡単に言うと4つの福音書を読み比べる本です。福音書に収められているイエスの言葉、例え話などをマタイではどう書かれているか、マルコではどのようになっているか、ルカではどうか、ヨハネにも採用されているのかなど読み比べる本です。大抵の人はそんな読み比べが何の役に立つのかと今思いながら聞いてるでしょう。私もそう思いますが、たまに読み比べてわかることもあるのです。イエスの誕生にまつわる話はマタイ福音書とルカ福音書の2つの福音書が書き残していますが、その中で羊飼いたちが登場するのは本日朗読に選ばれているルカ福音書だけです。一方、占星術の学者たちが登場するのはマタイ福音書だけです。登場人物の違いはイエスの誕生のどこを強調したいかの違いとも通じてきます。ルカ福音書は野宿して暮らすしかない羊飼いにもイエスは現れてくださったと言いたいのでしょうし、マタイ福音書は諸外国にもイエスは礼拝されるお方であると言いたいわけです。両方読み比べることで イエスの誕生の意味を重層的にこの何枚何重にも重ねながら読み解くことができます。今四福音書体感表の使い方、こうその価値を説明したつもりですが、これでわからなければ致し方ありません。先に進みます。本日の朗読で登場する羊飼いたちが最初に出会った尊いお方は誰だったでしょうか。それはイエス・キリストです。主の天使が救い主、主メシアと呼ぶ尊いお方に生まれて初めて出会ったのです。彼ら羊飼いは羊を養いながら住まいを転々としていく人々でした。動物を飼育するという仕事は当時は低く見られていた仕事だったでしょう。するとこの人たちが高貴な人に直接会うなどということは考えられなかったわけです。尊いお方に会うことなど想像すらしていなかった人生でしたが、思いがけずその機会を与えられました。さらに羊飼いたちはこの素晴らしいチャンスを自分だけのものにしなかったのです。羊飼いたちは自分たちが見たことを人々に知らせました。ここでちょっと考えてみたいのですが、羊飼いたちが知らせた人々はどんな人たちだったでしょうか。まあ、これまたこの身分の高い人に話すということはないと思います。私の想像ですが、同じ羊飼い仲間とか羊をやり取りする商売相手とか、他にも飼っている間羊にも水を飲ませるでしょうから、水汲み場にやってくる女性たち、まあ多くはお家の奥さんとか、あるいはこの雇っているしもべとかですね、そういう人たちだったのではないでしょうか。話を聞いた人たちも社会では高い身分でない人々だった。こうして羊飼いたちは社会の底辺にいる人々に広く救い主の誕生を知らせることになったわけです。羊飼いたちにとって幼子イエスは自分たちが親しくさせてもらった最初で最後の尊いお方だったかもしれません。そこから一歩踏み込んで考えるのですが、救い主イエス・キリストが最後に出会った人は誰だったのでしょうか。私はマリアがその人だったのではないかと思っています。先に話した四福音書体感表にもう一度触れたいのですが、イエス・キリストの受難の場面はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ全ての福音書が取り扱っていますが、イエスの十字架のそばで母とそのそばにいた愛する弟子とのやり取りを書いているのはヨハネ福音書だけです。もちろんこのそばにいたヨハネが自分の福音書にそのことを書くというのは当然といえば当然です。この二人とのやりとり、婦人よご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です、と語りかけたのがイエスの十字架上での最後の場面ではないかと思っています。ですからここで語りかけた母と愛する弟子がイエスの最後に出会った人だと思うのです。もちろんイエスと一緒に十字架につけられた犯罪人たちともやり取りがありますが、私は母マリア、愛する弟子とのやり取りを最後に持っていきたいです。特に母マリアこそ神がこの世にお使わしになった御一人子が最初に出会い最後に出会った人だったのです。 これは注目すべき点だと思います。私たちが2018年の最初の日に祝っている神の母聖マリアは、御一人子の最初の場面から最後の十字架の場面まで立ち会ったお方だったのです。私たちは一年の初めに神の母聖マリアの模範を仰ごうとしています。マリアはイエスの最後の瞬間までそばを離れないお方である。これが私たちに示された模範ではないでしょうか。言い換えると、イエスが最初に出会い最後に出会った方、マリアに習うことが一年の初めに求められているということです。私たちはお生まれになったイエスと最初に出会うべき人として心構えができているだろうか。私たちは十字架の上で救いの技を完成されるイエスと最後に出会うべき人として心構えができているだろうか。これが問われているのです。すでに最初に出会うべき人としての心構えは、ご降誕の夜半のミサで一緒に考えました。ここでは最後に出会うべき人としての心構えを結びとして示したいと思います。それを一言で言うなら、最後までイエスのそばから離れない覚悟がありますか、ということです。今日は新成人の祝福式をいたしました。新成人にも問いたいと思います。あなたは最後までイエスのそばを離れない覚悟がありますか。この答えにはいと答える人が真の意味で大人の信者なのです。